ということで、あのイースト菌の話をねしてたんですけど、そのねなんか要はこの記事っていうのは、あのすごい昔の何千年も前のその発掘したものから、あの古代のイースト菌がね取れたよっていう話と、あと今も昔も全く原料は同じなんだぜっていうことらしいんです、ということを言いたかったんですけどね。で確かにあのそのパンの話に戻るんですけど、パンって小麦粉をこねるじゃないですか。えいえいえいって小麦粉と油をこねこねこねこねして、でそれだけだと膨らまないから、イースト菌酵母入れて一次発酵二次発酵ってパーって膨らまして焼くじゃないですか。あの酵母なんですけど、あれびっくりした、あれ普通にね綺麗なさ、ペットボトルでも何でもいいや、あれにレーズンを入れて放置しておくとレーズン酵母ができるんですよ。知ってました？私そんなパン作りとかそんな好きじゃないんですけど、なんか好きな子がいて、前の会社でね、なんか それでね酵母が取れるとかって、だからそのレーズン水を小麦粉に混ぜてでこねこねして作るんですって。それでできるとかって言ってましたよ。すごいびっくりしました。なんかもうすごい綺麗な瓶に水張って、そこにレーズンをなんかもう一握りぐらいボボボッと入れて、あとは1日1回シャカシャカシャカって振るだけなんですって。でそれを1週間経つと、もう炭酸なんかレーズンが発酵して、もう炭酸水みたいにシュワシュワシュワシュワするんですって。ねえ面白い。いや興味ある方ね、ぜひちょっとやってみてくださいってことですね。でね、魏志倭人伝ってあるじゃないですか。中国の卑弥呼の邪馬台国のことが記してあったっていう、あの魏志倭人伝、中国の古代の書物なんですけど、あれにその邪馬台国の卑弥呼のことが書いてあるんですけど、あと卑弥呼のね周りの人の弥生人のね暮らしっぷりもわーって書いてあるんですけど、であれとか読んでると、人々は日の出とともに起きて、農耕をし、畑とか農作業をし、で夜になったら酒を飲んで踊って寝る、日本人弥生人はそういう暮らしをしているよっていうことも書いてあるんですよ。でなんかああいうの書いてて思うんですけど、なんかねそれこそがなんか豊かな暮らしなんじゃないかなと思うんですよ。でなんか伝わります？起きてで食べ物、自分たちが食べる食べ物を取ってきて、で煮炊きして、で夜は酒飲んで歌って踊って、で夜はもう暗いから寝るっていう、でいつか子供を作って、こうなんだ継承する、子孫を継承して、で繁栄を願って死ぬ、でそれで繰り返されてく歴史、なんかそれこそがねなんかね豊かな、なんか人生なんじゃないかなって思うんですよね。今こうしてなんか私ラジオとかやったり、もうね仕事したりとか、なんかいろんなことにこう、好きでやってるんですけどね、追われて生きてると、なんかねふとねそういう風に思ったりする時があるんですよ。それこそがね、そのシンプルな生き方こそが衣食住って言うんですけど、食べて寝て、で繁栄を願って、でこの子孫っていうか孫を残して死ぬっていうね、いい、それこそがいい人生、豊かな人生なんじゃないかなって。今なんか現代はもうなんかもういろんなものがありすぎるんじゃないかなっていうね。だから私なんかねずっと古代が好きとか昔の話が好きとか古事記が好きとかいろいろ言ってるんですけど、なんかそういう私の根底にあるその価値観が好きにさせてるのかなってねちょっと思ったりしたんですよ、という話でした。はい、ということで今日もこのまま音楽に引き継ぎます。
あれ
タイトル何でしたっけ。あれなんかタイトル書いてないな。じゃあ曲の最後にタイトル言います。キラキラ、そうです、失礼いたしました。今日紹介する音楽はキラキラ、カタカナでキラキラです。どうぞ。失礼いたしました。今回ご紹介した曲はキラキラでした。いい曲でしたね。いいですね、歌が上手い人っていうのはね。私ね、歌音痴ですからね、こうやって自分で言うのなんですけど、あのカラオケなんか得点が出るカラオケあるじゃないですか。あれだいたいいいように 高得点が出るように絶対プログラムされてると思うんですよ。そうなってると思うんですよ。ですけど私50とか60とかですからね、普通に。だから一緒に行くさ、その友達とかにさ、こんな点数見たことないとか言われるんですよ
っていう話でした。ではですね、片耳インフォメーションなんですけど、あのまだですね次の方が決まってないので、コマッチングなので、まあ、今日はですね、まあ、いい機会なんで自分のねインフォメーションしたいと思います。ですね、まあ、私のねインフォメーション何したいかというと、私7月 の、 あの最後の土日に、あの舞台出ます。私劇団員なんです。あの知ってました？あの劇団つなぐっていうところに入ってるんですけど、あのそこで、2回目の劇団つなぐ、割と新しい、あの発足したばかりの劇団なんですけど、正月にね、お正月にあの1回舞台があって、今回2回目なんですよ。だから結構ハイスピードでね、いいサイクルで舞台をねやることになったっていうことで、神楽坂駅を降りてすぐ隣にある劇場なんですよ。だからすごくあのロケーションバッチリ、出来たてのほやほやの劇場らしくて、とっても綺麗な劇場だと思うんです。だからね、そんなこんなでね、あのぜひ来ていただきたいと思います。演目タイトルは無境の日だまりっていうタイトルで、無境っていうのを、まあ、辞書で調べると、まあ、夢うつつとかなんかそういう言葉らしいんですけど、なんか夢なのかな、現実なのかな、これってなんだろうなっていう不思議な世界のことを、まあ、無境っていうことらしいんですけど、まあ、そのタイトル通りですね、あの台風の夜に集まった男女6人が繰り広げられるストーリーです。で、まあ、それが夢うつつっていうのはどういうことなのかっていうところは、まあ、これはちょっとねネタバレになっちゃうんで、それこそここから先はちょっとぜひご覧いただいてっていうことなんですけど、まあ、そういうのがあります。2500円です。ワンドリンク付きです。でもうね、これ一生に一度だけ言うんで、もう本当にもう赤裸々に語っていいですか。もうこれ今日で最初で最後でにするんで、もう赤裸々に言わせてください。芸能人じゃないから有名人じゃないから、当然告知だけでは集客集められないんですね、私たち無名の劇団員っていうのは。じゃあどうやって集客を集めるかっていうと、劇団員にチケットノルマっていうノルマを渡されてるんです。で今回のノルマは15枚です。私は15人集めなきゃいけないんです。でもし集まらなかったらそれは買い取りっていう話なんですけど、まあ、結果として、ね、集まらなければそれは買い取りは全然もちろんね、最初から決まってるルールなんでいいんですけど、まあ、買い取ってもいいんですけど、要は見てもらえてないわけじゃないですか。でそれはやっぱりね違うなと思うんで、まあ、できるだけ多くの方に見ていただきたいなと思います。はい、来てほしいです。はい、っていうことですね。だからしばらくの間ね、私のツイッターとかブログとかってもうその告知関連呼び込みばっかりになっちゃうかと思うんですけど、まあ、そういった私の事情があるっていうところをですね、寛大にね、おおらかな気持ちで受け止めていただければ、私それだけで超嬉しいということです。はい、 です。ということで今日は私のインフォメーションしました。聞いてくださってありがとうございます。はい、この音楽が出たってことはもうエンディングです。皆さん30分間ありがとうございました。ですね、この番組はですね、私と視聴者様とその皆さんの、ね、ご意見や参加で作られる番組です。ご意見、ご要望、出演者への激励、何でも OKOK です。もっとこうしたらいいんじゃないのとか、まあ、こんなこと言ったら悪いなとか、ちょっとね私のモチベーション下がるんじゃないかなとか、 思わなくていいです。どんなご意見でもいいので、ご意見ください。番組内の専用アドレス dream@pifurinet.net までお寄せください。またこの番組の放送局であるピフリネットのツイッター、フェイスブックのフォローといいねもぜひよろしくお願いいたします。またこの番組学問のすすめのアカウントのフォローも合わせてよろしくお願いいたします。学問のすすめで検索してください。番組のツイッターアカウントに関してイメージイラストは漫画家として活躍されている島口原生さんに手掛けていただきました。ポップで可愛いイラストがご覧いただけます。島口さんのツイッターや私たち個人でもツイッターしております。ぜひぜひご覧くださいということです。また会いましょう。じゃあね。